大きくあなた方の口を開き、さらに私から受けていきなさい。私は必要なもののすべてを与えていこう。
で、この東京安定教会における、この中心的なメッシ、ユダヤ人の方々に対する、この重荷というのは、これから特に具体化していくと調べます。
さらにコロナが収まるとともに、全世界における働きは次の段階に移行すると知らされます。それであなた方は用意をし、備えていきなさい。私は私の技を広げていくと知らされます。
で、このユダヤ人のこの方々との関わりの一つのポイントとしても、この 5G の導入においては、この教会組織として何をどのように導入していくかということを祈り、主に聞いて信仰を持って踏み出し備えておきなさいと言われます。
インターネットの働きを通して、広がり進んでいく部分もあれば、実際的に使わされることを通して動く部分もあると知らされます。多様な選挙になってくるので、あなた方はこの私に従いつつ、この私の計画を全うしていきなさい。
この後、このユダヤ人コミュニティのとの関わりが開かれる道が開かれますが、特にインターネットの働きを主が必要とされることを備えておき、このユダヤ人のコミュニティの方々との関わりを進められるようにしておきなさいとおっしゃいます。
それでは再び賛美する時を持っていきたいと思います。
God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good. Yes, He really is. God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good. Yes.
寺野さん、予言の言葉をありがとうございます。二つのセミナーを感謝します。三位御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。こんばんは。第一ヨハネの一章九節を開いてください。お読みいたします。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。今日はこの箇所を中心にお話をしたいと、こういうふうに思います。それで先週、ちょっと興味深いことが起こりました。どういうことが起こったのかっていうとですね、大宮教会の出身の高原さんで、今、安定教会のオンライン会員である高原さんがですね、今、鹿児島で礼拝されてるんですね。それで、鹿児島教会と一体となってですね、安定教会カバー、九州カバーという形でですね、鹿児島教会の母会をすることになりました。で、インターネットの働きを通しての動きがこういろいろ起こってきてるんですね。政界においてもね、今ほとんどのところでオンラインの方々が、登録してるにしてもしないにしても来てるんですね。また同時に、ウガンダかなんかからね、宣教の要請も来てるんですね。また海外からもその動きが来ております。だからインターネットの働きが非常に動き始めてるんですね。で、800なんで32だっけ、802、32だよね。 と教会を設立するっていう時にですね、あれ面白い展開になってきたなっていう感じがします。というのはいろんなところに実はねオンライン会議ができてきちゃっていて、それがどんどん進んでるんですね、海外も含めてですね。ですからそのリバイバルの一つの動きのポイントとしてオンラインが大きく動いてきてるっていうことをねちょっと感じます。ちょっと皆さんも熱心にオンラインをするとともにですね、どうぞ信仰の対応をね出しておいていただきたいと、こういうふうに思います。それとともにですね、今癒しの祈りの宿題を出してるんですけど、先週やった人、だいぶやっておられますよね。感謝したいと、こういうふうに思います。やったもの勝ちで、ね、やれば何か起こりますからね。なんか皆さん特別な主の恵みがあるぞということを期待しつつ見といてください。それで先週どんな小さなことでもいいですけれども、神の癒しが起こった人、はい、何人か、大志賀夫人何ですかね。はい、感謝します。他にいらっしゃいましたっけね。これ電灯がこっちに来てるから見えないんだな。何かありますかね。はい、まどかさん、
今朝起きた時にですね、左の手首が激痛だったんですけれど、祈って癒されました。
はい、感謝します。他にはありますかね。はい、ずっと後ろエルサレムさん、
職場のおばあちゃん職員が帯状疱疹になられて、それで痛そうなのでお祈りさせてくださいって祈らせていただいて、一回祈ったんですけれども、それでもう痛みがあれからないのとか言われて、痛みを感じないで、完全に癒されたかどうかは分からないんですけど、痛みを感じないで生活されておられます。
はい、感謝します。他にいらっしゃいます。他にいらっしゃいます。どんどん祈ってください。あ、はい、まあ、佐垣さん、あ、佐垣さんじゃないか、ごめんなさい。
職場の方なんですけれども、不眠症とちょっと情緒不安で神経症なんですけれども、祈ってしばらくして1回通院したら、その1回だけの薬でもうすべてきれいに癒されたとおっしゃっています。
ファン神経症が治るというのはすごいですよね。プレイダーの感謝したいと思います。他にいらっしゃいます。で、私もね、これは癒しが起こってるぞっていうふうに感じてるんですが、パーキンソン病なんですよね。で、十字架の打ち傷によって癒されたっていうのを受け取ってますので、私は全てのパーキンソン病その他の病気が治ったっていうことを受け取ってるんですね。まあ、症状は時が来た時に亡くなると、こういうふうに思うんですけども、そしてですね、パーキンソン病ってね、最初の一歩とかね、歩き始めが歩けないでね、歩けるんですよね。ここまで歩いてきたの別に皆さんが興味ないからもし何とも思わないかもしれませんけどですね。で、これは最近またぐーっと出てきましたからね、動きが起こってきてるなと、こういうふうに思いますし、どうぞ皆さん祈っておいてください。神様はいろんな癒しをなしてくださいますし、小さい癒しであったのね、これは神様がやってることはね、非常に貴重なことですからね、それは大きな癒しに結びつきますので、ね、癌が癒されるとかね、統合失調症が癒されるとか、次々と起こってきますね。これは確実に起こってきますのでね、やっといていただきたいというふうに思います。そして福音書を見てもね、イエス様もこの癒しっていうのはですね、働きの宣教の大きなポイントとなってますのでですね、今起こり始めている後の雨リバイバルの大きなポイントともなってますので、どうぞそれをねやっといていただきたいと、こういうふうに思います。で、結構あるでしょう、癒しの賜物が欲しいとか、癒しの賜物を願ってるとか、それしたら祈っちゃえばいい、ともかく祈る。聖霊様は私たちの内側にいらっしゃいますのでね、聖霊様がいろんな形で私たちを用いてくださるということを覚えておいてください。そしてですね、一つ、癒しの秘訣で分かり始めたのは、何が分かり始めたのかっていうとですね、祈った時に、ね、こう思ってください。 神は私を通して働いておられる。祈った時にですね、神は働いたのかしらとかね、大丈夫かしらとかね、どうせダメなんでしょうとかね、それが問題なのです。祈った時に神が聞いてくださってますからですね、神はね、主の御心を持ってね、手を述べてくださいます。だから私の祈りは聞かれた、私を通して主は働かれたということをね、はっきりと認識して対応するということはですね、癒しの働きの大きな変化となってくるということをね、覚えておいてください。それで2つありえない話なんですけれども、1つはですね、癒しのことなんですね。そして、湘南台の教会にですね、新学生の時も招かれて行ったんですね。で、CS の奉仕と、教会の礼拝の奉仕をすると。こういうような形で行ったんですね。で、その時にですね、CS のところにいて、まあ、子供たちが10人ぐらいいましたっけね。それにですね、言ったんですね。神は癒してくださると。だから祈りなさいと。祈ると、癒しが起こってくる。ってことを言ったんですね。で、終わって、そして、教会堂の方に行ったんですね。子供たちも私の後にゾロゾロついてきました。そうしましたらね、教会堂で、わーわー泣いてる声がするんですね。そしたら、行ってみますとね、みんな大人が慌ててるんですね。それは5歳の子供がですね、小指をね、突き指しちゃって、折れたんじゃないかとか、ひびが入ったんじゃないかって言われてましたね。もう泣き止まないんですね。それで親が、急いで自分の家に戻ってきました。保険証を取るためにね。で、病院に連れて行くっていう、そういうような感じだったんですね。それでね、その時に私思ったんですね。まずいと思ったんですね。で、それはなんでまずいと思ったのかというと、CS で私行ったんですね。癒しのために祈りなさい。癒しが起こりますよって言ってみんなに言って、そして泣いてる子がいるじゃないですか。で、この後に後ろについて、来てるわけですよね。で、これでですね、これは祈らないといけないっていう感じでですね、しょうがないと思ってですね、その子の小指を両手で挟んでね、ちょっと祈り始めた。そしたらうちの家族も来てて、母親が私に言うんですね、バカなことやめなさい。私も無視してですね、そしてね、祈り始めましたね。で、祈り始めた時に何が起こったのかっていうとですね、非常に強い力が指に働いたのが分かりました。で、私ね、もう祈った瞬間分かったんですね。癒された。それでね、自分から祈るのをやめてね、女の子に聞いたんですね。痛くないでしょうって。もう大丈夫でしょうって。そしたらね、女の子言うんですね。痛いとかが言うんですね。で、私ね、すごい確信があったから、あ、これ本当のこと言ってないなと思ったんですね。痛いやわけないと思ったんですね。それでね、もう一回ね、指をね、挟んで祈り始めたら、その女の子は自分から指を抜いてですね、痛くない。こう言ったんですね。それでその後の様子がね、非常に印象的だったんですね。その女の子はこの自分の指をこうやって、こう見て、もう不思議そうな顔をしてこうやってるわけですよね。そしてね、CS の子供たちがみんな一緒にこうやってですね、びっくりした顔を見してみてんですね。主の癒しが起こったんですね。主の癒しが起こるときに、癒された人が解放されるだけではなくてね、主のね、技がね、広がりますのでね、素晴らしい恵みを持っているっていうことがですね、どうぞ覚えておいていただきたいと。こういうふうに思います。それとともにですね、朝何言ったっけ？もう一個。ああ、3分の2と3分の1か。どっちにしようかな。まあいいや。アルバイトにしない。私がですね、大学を卒業するときに、伝道者になろうと思ってね、献身したんですね。そういう道に行くと。そういうような 歩みの中に入っていったんですね。そうしましたらね、うちの両親が行ってきたんですね。うちの父親が小さな会社を経営してたんですね。その会社をね、継いでくれって言ってきたんですね。それでですね、私はもう伝道者になるつもりだから、継ぐつもりは一切ないわけですよね。だから継げないって言ってね、跳ねたんですね。それじゃね、紛争になっちゃって、喧嘩になっちゃって、出ていけっていうことになっちゃったんですね。で、こっちもですね、じゃあ出てってやろうっていう感じになったんですが、まあ、一応大学を卒業してから出ていくという形になったんですね。もう、親子関係はめちゃくちゃな段階だったんですね。そしてね、そこで都合の悪いことが起こっちゃった。それは何かっていうとね、私のね、体の病気がいろいろ出てきちゃったんです。出てけって、ね、治療をまくって言ったのに、結局ですね、うちの厄介になってね、入院生活、療養生活になるっていう、そういう形になっちゃったんですね。で、私はね、もう主に叫びました。なぜあなたに従おうとしてるのに、こういう証の立たない、しかもね、親の、と喧嘩してるのに、親に助けてもらわなければならない、そういう状況になっちゃうんですかってことをですね、思ったんですね。でもね、なんか意味があるんだなとは思っておりました。それでね、うちで療養ってことになっちゃったんですね。後には入院ですけどですね。そうするとね、うちの母親ってね、すごい口がね、きついんです。でね、2年間、1日2時間、バーって言われるんですね。もう、すごいんですよね。そしたらうちの母親が言ってきたんですね。なんで言ってきたのかっていうとですね、偉い先生に聞いたとかなんか言ったんですね。どうもね、ラジオ相談かなんかに出ましたみたい。そしてね、うちの息子が宗教ぐらいになっちゃったから、どうしましょうって言った時に、その先生が、ほっときなさい、頭が冷えるとかなんか言ったらしいですね。で、そういうような状況になったんですね。で、私はですね、すべてのことを感謝しなさいっていうのを分かり始めたので、途中から感謝し始めたんですけどもですね、そこにおける主の計画の深さって知らなかったんですね。そしたらね、どういうことになったのかっていうとですね、その中でですね、うちの父親と母親が救われちゃったの。もう母親の救われぐらいっていうのはすごかったんですね。それは何かというと、ブワーって矢のようにですね、私に言葉、激しいことを浴びせかけていたんですね。で、その時にですね、私が笑ったんですね。そしたらね、言ったんですね、母親が。こんな純粋な、これ本当の話でね、何言ってんだって言うかもしれないけど、こんな純粋な笑顔を見たことがない。それで救われちゃったの。そしてね、どうなったのかっていうとね、その後ね、二人はね、洗礼を受けてね、そしてですね、進学校に行くときにはね、進学校のバックをしてくれました。また、教会ができたときには、教会のいろんな助けをしてくださったんですね。そういう状況だったんですね。そしてね、まさに家族の同意のもとに献身するっていうね、そういうことになったんですね。素晴らしい技が起こったんですね。そしてね、その後ね、ちょっと主をあがめたんですよね。それは何かっていうと、うちの父親がね、年取って会社やれなくなって、会社を廃社するということになったんですね。もう辞めちゃうと。ちょうどその時にですね、一つの石の会社を立て上げようとしてた。立て上げるためには資本金とかいろいろ大変なんですね。その簡単にできなかったんです、その当時は。ですね。ところがね、業種が一緒なんです。私思ったんですね。これもらったらいいんじゃないかと。それでそのまま一つの石にしちゃったのが。それでね、私言ったんですね。会社ちょうだいって。そしたらですね、父親はね、うんって言いましたね。嬉しそうでしたね。なぜ嬉しそうだったのかというと、実は私に継がせたい会社だったんです。 そしてね、それが今の一つの石になってるんですね。そしてその会社の事務所のところはですね、さらに雲虹と三越新聞が移動してきて、今ただなんです。そしてね、それが大きく持ち上げてるんですね。その時に神の手の素晴らしさっていうのをね、非常に強く感じます。まあ感謝したいと、こういうふうに思います。それでですね、谷口君の証がありますので、それを見ていきたいと、こういうふうに思います。
神様がいる限り、僕の心は温かい。
谷口志音です。今流れているジェイゴスペルは、僕が小学4年生の時に、作詞の一部をした曲です。その時僕はいじめを受けてまして、正直なんで自分がこんなことをされなきゃいけないのかちょっとよくわからない時だったんですけど、自分の性格がちょっと変わっいいものだったんで、分かってたっていうか、今もそれは抜けないところがあるんですけど、その性格が災いちゃったのかなとか思うんですけど、はっきりしたことはだいぶ時間がかかってたんで、こうだっていうのは断言できないんですけど、ある意味で一番両親だと思うんで、一番覚えてるのは母だと思います。
その学校に行くっていうことがすごい好きな子で、お友達と遊ぶのが好きなので、学校にとにかく行きたい、休みよりも学校の方に行きたいっていうことだったんですけど、いじめが始まってからは、初めはそうでもなかったんですけど、やっぱり本当にきつい時にはやっぱり今日行かなきゃダメだよねって迷わせるんですよね。だから私たちが、主人がもういじめとか関係なく、うちは何があっても学校の不登校を認めるような家ではないっていう、本人はこうなってもきっと休むっていうことは許してもらえないっていうのは分かってたんですよね。だからそれでも学校にやっぱり行きたくなくなって、今日行かなくちゃいけないって毎朝聞くんですよね。でその時はやっぱりちょっときつかったですね。行かなくていいって言ってあげたいんだけど、でもそれをやってしまったら長くなると思ったので、行ってきなって言って行かすんですけれども、本当に毎朝そうやって聞かないまでも必ず振り返るんですけど、帰ってきて友達と遊びたいから電話かけるんですよね。そしたら本人も分かってるから一番遊んでくれそうな友達に電話をかけるんですね。だからそのグループの中でも、一番気弱そうなのを狙って電話をかけるんですけど、ちょっと待ってって必ず言われるんですよ。でそれでその直後にやっぱり今日遊べないって電話が返ってくるんですね。それが要するにグループのリーダーから背負って遊ぶなっていうあれが出るんで、でその直後は誰に電話しても同じ対応になるんですね。でね、それをね、1日だけならいいんだけど毎日やるんですよ。それでなんで同じ友達に電話かけるのと同じことになるのに、でもね、毎日同じ友達に電話をかけるんですね。でそれがもうこっちとしてはかわいそうっていうか、その他にもいるからもうこの際新しい友達作るつもりで電話かけたらって言うんだけど、ショック受けるの分かってるのとしてそこに電話かけるんだって あの私も主人も別の友達に電話かけろって言うんだけど、毎日同じ友達にね電話かけて断られるんですね。でそれがねすごく見ていてかわいそうだったですね。
いじめてた友達に仕返しをしてやりたい、先生に怒られればいいっていう性格だったんです。逃げるっていうよりも見返してやる、あの先生に怒られてほしいっていう性格で、だから それはないです。臆病だった。こうあの怖かったっていうこともあります。言ってもし変わらなかった場合に自分がどういうことをされるのかっていうの怖くて、でそれででもたまりにたまって多分言うことを決めたんだと思うんですね、僕は。それでそのことを母に話したら、それはいけない、今後のこともあるからってっていうことがあって、
ある日あの学校から帰ってきた時に、長男が、僕はもう我慢しないと先生に、されてることを言うというふうに、ちょっと本人としてはちょっとサバサバしたような表情で、言ってきたことがありました。特に先生が、何かあったら先生に言ってきてくださいっていうふうに言ったと。でだからもう言うというふうに長男が言ってきたんですね。先生に言うことを通して、助けを受けるっていうのは悪いことではないと思いますし、それを通して本当に大善な解決が得られることもあるとは思うんですけれども、その時はそうじゃないような気がしたんですね。相手の子たちというのがシオンの非常に仲良しな子で、あの子自体がとても好きな友達だったことと、その中の何人かはですね教会によく来てくれていて、もしシオンが先生を通しての介入をですねこの問題の中で受けた時に、その子たちは教会に来なくなるんじゃないだろうか、また長男が望んでいる本当にもう一回遊べる友達になりたいと思っていることが実現しないんじゃないだろうかっていうふうな思いになりました。返さないのはもう一回その友達に戻るための道を神様が残そうとしてるんじゃないのかな、もう一回その関係が修復されていくために神様が忍耐をですね、シオン君に与えようとしてくださってるんじゃないかな、それをするようにって言ってくださってるんじゃないのかなっていうことを長男に言いました。その時の長男の気持ちっていうのが自分自身でも多分ギリギリな気持ちだったんだと思うんですけれども、すごく長男の心が神様にも言ってもどうにかしてほしいっていう気持ちがすごくあったんじゃないかなと思うんですけれども、許さなくちゃいけないと分かってるけれども許すことができません、神様にはできるから許させてくださいっていうことを祈っていったんですね。
同じ人だな、もちろん私も知ってて、で状況も知ってて、で本当にピークになってて、あこれはっていう感じだったんですけど、まあ私はそんなに加わらなかったんですけど、まあ、やはり感謝してたりして、それでまあ、泣き始めたんですよね。泣いて、ああ、おのれしてるなと思って、で心が、入れ替わったのかなと思ってたんですけど、おのれ終わって、次の日持ってきたんだ
っけ、次の日持ってきた。
なんかこう、部屋に行ったんですね、ショーンって。それで、なんかやってるんですね。でもう、その時点で今までと対応が違うなと思って、まさか歌詞書いてるとは思わなくて。で、歌詞書いて、それでまず、もともと持ってきたのかな。それで元が私のところに持ってきたんですよね、それを店にね、こんなの書いたって言って持ってきて、で歌詞だって言うんで、どうせ大したもんじゃないだろうと思って適当に見たんですね。そしたらこの神様がいる限り僕の心は温かいっていうフレーズがあって、まさかそんなことを書いてると思わなかったんで、 うちの奥さんも泣いてて、私もそれを見て泣いちゃいましたね。で、こういう言葉が出てくるっていうこと時点でもう勝利みたいなね、あ、こういう言葉が本人から自発的に出てきたっていうことが、一番嬉しくて、こういう辛い状況の中で僕の心はあったかいっていうね、まさかそんな言葉が出てくると思わなくて、すごく感激したのを覚えてますね。でそれがまあ歌詞だったので、ね、あ、ただとんでもない歌詞だったのでそのまま歌に入れなかったんですけど、でもそのフレーズっていうのは強烈で、
祈って次の日か次の次の日か関係が、友達の関係がよくなりまして、対応がもうまるっきり違うんです。これまで、学校ではそんなに露骨にもいじめとかないんですけど、これまで輪の中に入れないっていう疎外感みたいなのを持ったんですけど、でも行ったら、その次の日行ったら、すんなりと自分の方で入ってきたのもありますし、友達が入れて、しなりともう入れてくれたっていうのもあります。そこの時点でも大きく違ってて、で、友達もお母様によって大きく変えてくださったんですけど、自分の意識が変わったっていうのもありますね。友達に対する考え方が、この前は、お祈りする前はなるべく面倒を起こさないように、なるべく関わらないように、関わらず面倒くさいんで、ね、なるべく関わらないようにって思ってたものが、友達と関わることが楽しくなって、今ではそれがちょっと俺の問題点になってるんですけど、おしゃべりってことが、そこはたびたび注意されてるんですけど、おしゃべりを注意されるようになったのも多分5年、6年だったかなと思います。それからずっと中になるまで抜けてないんですよ。その授業中うるさいだとか話を聞いてないだとか、そういうところ抜けてないんですけど、授業中話を聞かないほどおしゃべりをできる友達を作ってくださったのも神様ですし、それで、まあ、それは直さなきゃいけないところだけど、よかったなと思ってます。
休み時間に喋ったんじゃない？
休み時間は休み時間で喋るんですけど
仲良くなった友達が一人で、それがね、不登校の、ちょっと不登校気味の子だったんですね。ね、クラスの中でちょっと、でその子と、まあ、その時期はですね、学校で一緒に遊んだり、でその子ん家に行ったりして遊ぶようになったんですけど、で実はそのいじめが解消した後に、その子が結局しおんくんだけを頼りにすることになったんですね。でそのいじめられてる時にしおんもその子に助けてもらったんですけど、その後はしおんくんが、その子が不登校気味でいつも下駄箱でごねるんですね
朝ね、
朝入ってこないんですね。で今日は行かないって、お家の人に引っ張ってこられるんですけど、そこで担任の先生と、その問答があるんだけど、それからは担任の先生が必ずしおんを、しおんちょっと来いって、授業中にもかかわらずしおんちょっと来いって言って下駄箱に行って、その子を説得する係にしおんくんがなって、うん、それで結局修学旅行の時も、その子はそういう子なんて、家から離れてみんなで2泊3日っていうのがなかなかできない子だったんだけど、まあ、先生がその子をどうしても修学旅行に連れて行ってやりたいっていうのがあって、しおんと同じ班にずっとしてですね、うん、でしおんは
その当時はもうあの友達との関係を回復してたので、仲のいい友達と一緒に行動したかったのに、あのその子の係になっちゃって、でその子と同じ班で、初めはすごく不満たらたら言ってたんですけれども、あの結局その子と一緒にずっと行動して、
その子とあと韓国から転校生が来て、その子が全く日本語喋れない、これあの面白い子なんですけど、その子とその不登校の子とシオンっていう3人のグループで、とんでもないグループで、それで修学旅行行ったんですけど、
あれのたった1回の修学旅行がとか言ってましたけど
そう、でまあそれをね、あの見方を変えれば、まあ、任せてくれた、
そう、先生がねすごくショーンのことを、その友達関係で信頼してくれるようにな
って、しばらくその韓国の子の
そのおもりかかり
おやがみたいにずっとなってて、結局最後の最後でその甲府市から、全部のこう小学校の中でその友達を大切にした人っていうので表彰があったんですね。その時にその担任の先生がうちのクラスにそういう子がいるって言って、
で推薦してくれたんですか、教育委員会で弟子校賞っていうのが毎年あるんですけど、市内で、中高生の中から5人だけ毎年選んでくれる賞があって、で他はのところは そういう、あの取り組みをしたクラスとかね、で個人があの選ばれるのは数少ないんですけど、ショーン君があのその友達賞っていうのにあの
だと思うんですね。そう、で6年生の割にね、その要するにいじめられてたり友達との間にどっちかっていうとこうダメだったんですよね。友達関係が本当にダメで、それが弱いところで、またそれが嫌だった時期もあったんですけど、でも最後6年生卒業する直前にびっくりする形でその友達との関係で一番こう何て言うんですかね、こう良いっていう意味でそれが選ばれたっていうのはすごく私たちも驚きで、また感動しまして、ああ神様がこれはしてくださるんだなっていうですね。だから友達関係っていうのが本当にこうひっくり返ったんだなっていうことが、なんか形になったような形で、本当に卒業する直前で、そういう形でなんかこう友達を大切にするっていう形でなんか表彰されたっていうのはすごくねびっくりすることだったですし、また本当に、神様に祈ったり感謝したり頼ったりして本当に良かったねっていう、そのことが現れたんだよっていうことを本人にも言ってね。
きっと多様で神様に頼ったら誰でもどんな状況の中でも、たとえ状況が変わらない中でも温かい心になってもらえると思うんで、あの歌を聴いて、そうなんだなって単純に思ってほしいなと思います。
ゴスペルは本当にもともとね生まれてきたゴスペル のスタートっていうのはすごい独特な状況の中で、ね、でも心が温かくなって、あの神様がいる限りはいじめの、ね、中で心が温かくなった、または結果的にその勝利があったっていう形なんですけど、やっぱり大人でも誰でもね、また問題が違ったとしてもゴスペル本当に心が条件に関わらず温かくなる、あのまだまだ本当に、たくさんの、ね、方々に本当にゴスペルを通して体験してもらいたいと思いますし、
本当にこのゴスペルを聞いて僕が購入した後に思ったことが伝わればなと思います。
はい、どうもありがとうございました。いじめから神様が助けてくださって、それだけではなくてね、ベスト友達賞は何だっけ、表彰されるっていうのは、驚くべき奇跡ですよね。感謝したいと。こういうふうに思います。 それとともにですね、癒しの宿題が出てますので、どうぞ、重荷を持つ方は、ね、祈っていただきたいと、こういうふうに思います。で、私はですね、一発狙ってるんですね。何を狙ってるのかっていうと、もちろん、風邪が治るのもいいことです。素晴らしいことなんですが、どうにもならないよ、重い病気ね。そして、必ず起こってきます。で、皆さんもね、はっきりと意識を持って祈った人にはね、それが起こってくるのでね、どうぞ皆さんね、一生懸命やっておいてください。そして主の働きっていうのは発展していくから、そこで終わりってんじゃなくて、どんどん発展していくとともにですね、神の技は豊かに広がっていきますのでね、見ていきたいと、こういうふうに思います。それで聖書の方に入っていきたいと、こう思うのですね。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。この素晴らしい御言葉ですね。で、神様はですね、私たちを愛しています。私たちほどね、愛されているものはいないのですね。そしてですね、神様はね、その愛を具体的に表そうとしているんですね。形としてね。で、私たちを祝福しています。ですから皆さんは祝福されているんですね。祝福されていない方はいらっしゃいません。ただし、私たちは罪人なので、その罪がね、神の愛をとどめてしまうのですね。しかしですね、神様はですね、お一人子のイエス・キリストを十字架にかけてくださったことによってですね、私たちの罪をあがなってくださったんです。ですから私たちは罪人ですけど、イエス・キリストを信じることによって、神様のすべての祝福を受けるようになったのですね。で、この時にですね、一つポイントがあります。信じることによって、私たちすべての罪が許されるってことですね。信じ、罪を悔い改めることによって。だから、イエス様を信じて罪を悔い改めた方々は、罪が全くないものとされてます。私、罪ないんです。で、皆さんも罪がないのです。で、罪から来る罰がないのですね。それとともにですね、私たちがイエス・キリストを信じることによって、義と認められてくるんですね。義と認められるっていうのは正しいとされるっていうことですね。正しいとされるっていうのはどういうことかっていうとですね、一度も罪を犯したことのないものとして認められる。ですから私たちはですね、十字架を通して、悔い改めを通してですね、一度も罪を犯したことのないものとして認められるのです。自分はなんと罪人だろうかって思っている人もいると思います。またその思いがあってですね、暗く考えている方もいらっしゃると思います。そうです。私たちは罪人です。しかしですね、全く全ての罪は十字架を信じ、悔い改めることによって、許されてるんですね。そして、許されてるだけではなくて、正しいとされてるのです。正しいとされてるのは、一回も罪を犯したことのないものとして、認められてる。こういうふうに思っていただきたいと思うんですね。そうすると、ある方々は言うんですね。罪の悔い改めっていうのは、過去の罪を悔い改めて許されてるかもしれないけど、繰り返す罪はどうなんだ。こうなりますね。で、この時にですね、繰り返す罪は繰り返したたびに悔い改めてください。そのたびに完全に許されます。完全に許されます。ですから私たちはですね、全くの罪人ですけれども、十字架を信じ悔い改めることを通して、罪が完全に許されているだけではなくてね、一回も罪を犯したことのないものとして認められているのです。ですから私たちはですね、10分前に罪を犯したかもしれませんが、実は一回も罪を犯したことないものと見られているのです。で、私たちは罪でいっぱいですが、全く罪を犯したもののことのないものとして見なされていると。こういうふうに思っていただきたいと思うんですね。そしてね、それが何の意味があるっていうかもしれませんね。 それはですね、一回も罪を犯したことのない祝福が来るのです。だから私たちは全く罪を犯したことのないものとして、主が一回も罪を犯したことのない祝福を私たちに注ぐのです。この罪人に、どうにもならない罪人に注ぐんですね。そしてですね、そのポイントね、信じること、信じること、いいですか。私たちは罪の悔い改めは必要ですよ、十字架を信じてね。しかしね、信じること、それを信じることが私たちに神様の素晴らしい恵みを開く大きなポイントなのです。だからイエス様の十字架によって、血潮によって大胆に神の身元に近づくのですね。で、神様は何をしようとしているのかというとですね、最高の祝福を与えようとしている。皆さんに最高の祝福を与えようとしているのですね。で、問題はね、その最高の祝福を与えようとしているって思ってない人が結構多い。私のような罪人にね、そんな恵みは来るのかしらと思っている人が多いのですね。そしてですね、祝福は何で来るのか。祝福はただ一つのことです。信仰です。信仰です。信仰です。だから、こういうことが起こってきます。先ほどね、癒しの祈りをするときは、主が働かれると思って祈りなさいって言いましたよね。皆さんね、そう信仰を持って祈る人はね、より癒されます。だから、癒しの働きは信仰とともに来るからです。それとともにですね、ああ、私は溢れるほど祝福されている。そうなんです、実際は。十字架によってね。と思ってる人は、私なんか祝福があるのかしらと思ってる人と、まるで違うんです、皆さん。なぜまるで違うのかっていうとですね、信仰があるのとないのとの違いになっちゃうんです。そうしますとね、神の働きってね、とどまるんです。で、どうぞ皆さんね、十字架を信じることを通してですね、最高の祝福を求めてください。最高の恵みを求めてください。どうしてそうなのかっていうとですね、主はね、それを私たちに与えようとしている。そして私たちにそれを体験してもらいたく思っている。それが大きなポイントであるということをね、覚えておいてください。私はクリスチャンになった時にこう思ったんですね。私の性質から言って、最初の1年を熱心にやってんだろうと。2年目に飽き始めると。3年目に廃墟するだろうと。私そう思ったんですね。で、私はね、神の恵みの深さと大きさっていうことをね、よく理解してませんでした。で、多くの人もそうだと思うんですね。で、私の思いをはるかに超えたね、深さと、そして祝福があるってことにね、気がついてきたのですね。ああ、よかったと思いましたね。クリスチャンになって。本当に皆さん得してます。我々も得してます。どうして得してるのかっていうとですね、最高の恵みを受けているからですね。さっきも歌でありましたよね。それは何かというとね、すべてのことは塵やくた。キリストを知ることに比べれば。こう書いてあるんでしょ。これね、すごい言葉ですよね。だって皆さん、知恵アクターではないでしょ。これがこうなってこうならなかったか、どんなに私がいたんだか、あるいはこれがこうなってこうなってしまった結果、どんなに、私はですね、打撃を受けたか。それが人生じゃないですか。で、それが知恵アクターって言ってるわけです。これ真実なんです。どうして知恵アクターなの。主を知ることの素晴らしさが明らかにそれに比べてですね、比較にならないほど素晴らしいものだってことを言ってるわけですね。で、皆さんね、私たちは祝福を受ける大きなですね、分野があります。今私たちが祝福を受けてきていますが、さらに神様はね、与えてくださると。これが一つ大きなポイントとしてあるということをね、どうぞ覚えておいてください。で、私たちは祝福されてるんですね。で、求めてください。信仰を用いてください。最高を求めてください。 なぜ最高を求めてくださいっていうのか、最高も与えようとしてるからです。神様が最高を恵もうとしてるからですね。この間坂下さんがね、電話かけてくださって、内田さんのところをかけてくださったんですね。感謝です。非常に苦しい思いをしてる。内田さんって旅行者ね、社長さん、苦しい思いをしてるんだけど、何とか保ってます。ああ、よかったなと。それで、10月11月のイスラエル派遣のことをおっしゃったそうですね。ぜひ来てくださいと。そしたら言ってくださったそうですね。何と言ってくださったのかというとね、秋元牧師には、ね、特別席を用意しますから。いや、でも実はね、私祈ったんですね。ビジネスかファースト、なぜそうなのかというとですね、今大変なんだ、同じ格好してるのが。で、皆さんね、ゆったり座ってられますけどね、私はね、病気じゃないんですね。そう言っちゃいけない。治ってるんですけどね。でもね、座るとちょっと大変なんですよね。で、あ、祈りがもう答えられてきたなと思いましたね。で、その時にね、神様答えてください。答えてくださるのですね。だからね、答えられるかななんて思って、ね、祈っちゃダメです。答えられます。実際に来るのは本当に最善の時ですね。最善でなければ来ませんけどね。で、皆さんね、受けてください。そしてね、恵みがあふれてくる。そしてね、その時にね、主が言ってることがあるんですね。何を言ってるのかっていうとですね、どうして私たちがそんなに祝福されたのか。理由は簡単です。許されたからです。許されたのです。私たちは許されたのです。義とせられたのは許しのポイントにあります。私たちほど許されたものはいないのですね。そしてね、他の箇所で言ってるんですね。まあ、我々は害を受けたり、あるいはですね、痛みを受けたりする他人からのいろんなことがありますね。谷口君がちょうどそうでしたよね。谷口君に友達係やったものかな。TLEA、アンテオク教会の友達係。ですね。受けるのですよね。だから傷をみんな負ってます。苦しみを負ってる方もいらっしゃるかもしれませんね。でもね、それに対してね、神は何と言ってるのかっていうとね、あなたが許されたことの方がはるかに大きいんですよ。比較のできないもの。だから、許しなさいって言ってる。私たちは祝福して罪を認められず、裁きから免れ、そして神の最高の祝福を受けた。主が許してくださることによって。だから、あなた方が受けた傷とか痛みとか苦しみとか、そういうことをね、許しなさいって言ってる。で、どうぞ皆さんね、許していただきたいと。もう神様の恵みと、神様の、許しと、人の罪悪を考えるとですね、1万対1ぐらいかな。もっと差があるかもしれませんよね。だから許すのです。そしてもう一つ許す根拠っていうのはですね、それは何かというとですね、すべてのことを感謝しなさいって言ってるでしょ。だから私たちが傷ついたり、傷んだり、マイナスを受けたりすることを感謝しろって言ってるわけですね。今、急に言ってることじゃないですよ。これは、主の時間に来たらですね、もう徹底的に言われることですよね。どうして？問題困難の後ろに神の素晴らしい計画があるからです。まあ、谷口君を通してね、表彰されちゃった。びっくりしますよね。素晴らしい神様の手であろうと。で、それを皆様は体験してきています。そしてですね、もっと体験します。なんで体験するか。今、不愉快に思っていること。今、傷んでいること。今、困っていること。今、問題となっていること。それを通してか解決していくんですね。で、解決するときに、一つの原則があるんです。主は特別な恵みを与えてくださいますが、信仰を通してなんです。皆さんが信仰を用いなければ、 皆さんそれ見ません。どうする？感謝する。それを通して主を崇める、称えていくのです。その時にですね、その裏にある神様のね、素晴らしい恵みが表される。私たちはですね、リバイバルの働きが起こり始めていることを知っています。大きなことがね、皆さんを通して表されるでしょう。それとともに私たちの人生における主の祝福がですね、より強く現れてくるということをね、覚えておいてください。お祈りします。天の様、お一人お一人のうちに豊かに働き、三位御栄光と御業を表してください。何か握っている傷のある方がいらっしゃいます。感謝をし、それを主に委ねていきなさい。すべては益となります。天の様、どうぞ豊かに導き、三位御栄光と御業を表してください。ちょっと劣等感があってですね、その劣等感にはまっちゃってる方がいらっしゃいます。これをちゃんと悔い改めなければなりません。そして主は最善に私を作ったということを告白し、主に従っていきなさい。その時、劣等感だと思ったことの後ろにある神の素晴らしい計画が表されてきます。天の様、どうぞ豊かに導き、三位御栄光と御業を表してください。言葉がきつい方がいらっしゃいます。特に信仰的にマイナス的な言葉を語っている人がいます。これをやめていきなさい。これは私の恵みをとどめると称されます。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時を持ちたいと思います。それでは各々で癒しのためをお祈りください。天の様、お一人お一人の体と精神に触れ、癒しを与え、解放を与えてください。イエス・キリストの御名によって命ぞ、お一人お一人の体と精神から病の霊を去れ。イエス・キリストの御名によって命ぞ、お一人お一人の体と精神から病を去れ。イエス・キリストの御名によって、お一人お一人の体と精神命ぞ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。うつの思いがあった方がいらっしゃいました。これは解放されました。感謝して受け取ってください。心臓の悪い方がいらっしゃいました。腰と足の悪い方がいらっしゃいました。腰部脊柱管狭窄症の方がいらっしゃいました。頭痛の方がいらっしゃいました。イエス・キリストの御名によって、お一人お一人の体と精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。お立ちください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同と共に、とこしえにありますように。アーメン。それではこれで終わります。どうもありがとうございました。祈りの必要な人は、少し祈ります。